の18年、徳川家康が初めて江戸に入りました。当時の江戸はかつて太田道灌が城を構えたところではありますが、非常にひなびた漁村だったと申します。何しろ今の日比谷のあたりまでが入り江だったそうです。さあ江戸へ入りました家康は、これから突貫工事で江戸の町づくりを始めました。ちょうどこの時に天満役を務めた佐久間景湯という人、まあ、天満役というのは荷物を馬の背に乗せて運ぶ運送型でございます。この佐久間景湯、江戸へ入りましてからは天満町において宿屋を開きました。近頃この宿屋に奉公にやってまいりましたおたけ、年は18、色白のふっくらとしたなかなかの器量よしでございます。ところがこのおたけさん、他の女中たちとちょっと違っておりますのは、他の娘たちのようにおいしいものを食べようとか、きれいな着物で着飾ろうというところが少しもございません。お盆の上で豆を転がすようにくるくるくるくると実によく働いておりました。とある日のこと、台所にみすぼらしいなりの物乞いの親子が入ってまいります。お願いでございます、昨日から何にも食べておりません。お余り物でも結構で。ダメだよ、ダメダメ、何にもなんだよ、ほらとっとと出ておいき。女中に追い出されてしょんぼりと出てゆく親子、ちょっとお待ちなさい。呼び止めましたおたけさん、これお客様の残り物だけど、きれいに取っておいたもんだから、よかったらお上がりなさい。ありがとうございます、助かります。ポロポロと涙をこぼしながらおいしそうに頬張る親子を優しく見つめるおたけさんと、少ししますとこれが女中たちの噂の種となります。ちょいと何よ、今度来たあのおたけっての、どうしたのさ、どうしたもこうしたもなるわよ。お客さんが残したご飯とかおかずとか結構あるわよね。私たちだったらさ、そんなもんさっさと捨てちまうってのに、あの子ったら違うんだよ、取っとくんだよ。へえ、お客様の残り物なんか取っといてどうすんのさ。いや、どうすんのかと思ってこの間こっそり見てたらね、自分の三度の食事に火入れ直して食べて、それでも残ったらば俺物乞いの連中にやったり、スズメの餌にしたり。どうりで近頃あの連中、おたけさんおたけさんってうるさいんだよ。へっ、やだね、自分だけ旦那に気に入られようと思ってさ、まったくだよ、親友のくせに生意気だよ。あ、噂をすればなんとやら、来たわよ来たわよ。ちょいとおたけさん、あら皆様お揃いで、何かご用でございますか。何かご用じゃないわよ、あんたね、ないわけじゃないんでしょ。なんだって残り物なんか大事にするのよ、取っておくのよ、さっさと捨てちまえばいいじゃないの。あ、それはそうではありますが、まだ十分にいただけるものを捨ててしまうというのはもったいないと思うんです。それにご飯というものはただ黙っていて湧いて出てくるというわけではないんです。苗を植えてご飯に炊き上がるまでは88旅の手数がかかると申します。ですから88と書くと米っていう字ができるんですよ。
へえ、おたけさん米の講釈うまいじゃないの。講釈師でもなったら
いかがですか。みんな雨土の恵みを受けてできるものなのですから、
皆さん方も明日からそうなさいましたら。冗談じゃないわよ、バカに押しでないよ。
女中たちは相手にいたしません。それでも特におたけさん気にする様子はございませんでした。この様子をそばで見ておりました主平八、
うん、
このたけという娘はなかなか見どころがあるわいと密かに関心をしておりました。そんなある日のこと、風呂番の九助が突然姿を消してしまいます。宿屋ですから風呂番がいないと困るわけです。主平八が頭をかしげてしまっている、それを見つけましたおたけさん、
旦那様どうかなさいましたか。
ああ、おたけか、いや大変なことになっちまった、九助が逃げ出しちまったんだ。
まあご奉公が辛くなったんでしょうか。
なに、そんなことがあるものだ、人一倍の怠け者。
いや、そうじゃないんだ、実はな、この間やつがこっそりわしんところへやってきての、自分だけ給金をくれ、あげてくれって言うんだ。まあそりゃ考えないわけでもない。